お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
どうも米粒社協のサンキュー達夫です。
日賀萌優です。
そして
です。
はい、松崎。
はい、アストミシンゴです。
はい、ということで、今日部費部なんですけれども、この4人でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
松崎久しぶりだね。なんか
ですね。
いや、あのサイド B はずっと聞いてんだけどさ。
はいはいはい。
あ、サイド B ね、あの感想届いてますよ。
あら、
この方はちょっと名前ないんですけども、
はい、
サイド B の皆さん、のてみた B の配信ありがとうございます。
いえいえ。
藤井さんの知能指数が低いと言われた久保さんは僕を許さないのレビューが胸に刺さり、気になったので視聴してみました。
久保さん、モブを許さないですね。
そうですね。あの、はい、モブね、僕と書いてモブね。
モブ、
はい。視聴後、日常のふとした瞬間に髪をかき上げて耳を見せる久保さん、かわいいなとか、怒った久保さんもかわいいなとか、スマホを見ながらニヤニヤしている久保さん、最高にかわいいななどと考えている私がいます。この現象何なんすかね。ということで、次回の放送も楽しみにしています。だって。
恋じゃないですか。
恋だよね。
恋だと思います、
僕は。あとね、朝記者からね、去年の夏にやったさ、二次元駆け込み寺、この間配信したんだよ。
ああ、なんかあの、YouTube の生配信で、ね。
そう。うん、はい、そしたらね、はい、朝記者から、はい、松崎住職の二次元駆け込み寺で、すべての問題は同人誌が解決するとのことでしたが、
はい、
そのジャンルがあまりにもニッチすぎて、同人誌が存在しなかったらどうしたらよいでしょうか。
わかる。
やはり救いはないのでしょうか。 AI に作ってもらうとしても、あいつら肝心なことが分かってないのでダメだと思うんです、は
い、あいつら、
うん、メールいただきましたけれども、どう、これニッチすぎて同人誌が存在しなかったらどうするよっていう。
まあ僕の考えで言うと、
うん、
じゃああなたが同人誌を作ればいいじゃないです
か。まあそういうことになりますよね。
同人ってそういうものですからね。
供給元になれと。
はい。
その労力を惜しむなっていうことですよね。
まあそうですね。で、あなたの活動が誰かの、あなたみたいな方を救うかもしれないし。
住職だ。住職
さすがですね。何でも即答だからすごいよね。何でも即答ってなんか面白い芸だよね、なんか。
条件反射なんでしょうね。
そうね、すごいわ。なんか本当、なんかハブとかが100人と将棋指してるみたいな感じがある。
ありましたけど。
あとね、デコ記者から、まあ、前回もちょっと取り上げたんですけど、
はい、
アイドルマスターサイド M のゲームアプリグローイングスターズが7月31日をもって終了と。
はい。
で、まあ、これ、足富くんにもちょっと、解説してもらったんだけどね。
はい。
始まって2年経たずに終わるっていうのが発表されるっていうのは、なんかちょっと、課金してきたファンからすると、切ないよねっていうお話もあったんですけれども。
はい。
これ、松崎 P のちょっと見解を伺いたいなと。
まあ、アイマス P としての、まあ、話という、になります。
うん、アイマス P としての話、はい、お願いします。
はい、ソシャゲとしてはまた、その1年経たずに終わるやつもあるよ、はい、みたいな話とかはあるんですけど、そういうことではなく、はい、
うん、
なんですけど、サイド M の、だからゲームが、うん、前のゲームもあったんですけど、前のアプリもあったんですけど、
うん、
そのアプリが終わるときに、新しいアプリも、アプリゲームも開発中なので、そちらをお待ちくださいっていう発表が、前のアプリ終了のときはあったんですね。
はい、はい、はい。
で、今回は、ね、このアプリを、終わります。次、アプリゲームの開発の予定はありませんって明言したんですよ。
いや
だから結果、どれだけそのアプリゲームを作っても、もう採算が取れないって判断されたんでしょうね。おそらく。なんか、それが、あまりネガティブなことは言いたくないので、ポジティブな方に変換しますけど、
はい。
アイドルマスターって、そもそも、僕の中では終わりに向かっていくゲームなんですよ。もともとアイドルマスターアーケードでやってた時は、まあ、最大で1年っていう期限が決められてて、その中で、どんだけアイドルを、こう、成長させていっても、最後にお別れが来るって、エンディングがあるっていう。で、今のアプリゲームって、言ったら、終わりがないんですよね。
確かに。
ないですね。
そういうゲームって。
だから、お金をつぎ込まざるを得なくなるっていう。
そうなんですよ。だから、なんか、そのやり方じゃなくて、新しいやり方が、ちゃんとアイドルマスターとしての、終わり、エンディングを見せてくれるようなストーリーを、今後もしかしたら見せてくれるようになるのかもしれないなっていうのは思って。
うわ、めっちゃポジティブだ。すごい。アイマスとは終わりを迎えていくゲームである。
はい。
おお、さすがですね。
多分、本当ここ10年とかで触れた人はその感覚ないとは思うんですけど。
そうだよね。確かに。
シャニがあるかな。まあまあでも。
ああ。
まあでもね、この辺はでも、本当にセンシティブな話題ではあるので。
うん、センシティブ。
はい、なかなかちょっと難しいんですけれども。まあアイドルマスターの中でもサイド M っていう男性アイドルを使ったのが、ちょっとやっぱり、なんか、イレギュラーっぽく見られるというか。
はいはいはい。
他の P からも。だからみんな仲間だよって言っておきながら、私たちだけハブられてるんじゃないかっていうような感じを持ってしまったりとか。
なるほど。
の気持ちもある中で、決してネガティブなことに、方向だけには行きたくないなっていう。
行きたくない。
うん。はい。
ネガティブな方向に行きたくないっていうことは、行くか行かないかは、まずさき P が決めるってことですよね。
まあ、そうですね。
日本全国の P たちが決めるってことですよね。
まあ、そうですね。
すごいな。
いや、ただの、
うん。
あ、どうぞどうぞ。
いや、別のメール紹介しようと思ったんで、この話題について、まず松崎、言いたいこと言ってください。
いやいや、いや、本当にただの、バンナムの上が判断しただけなので。
ああ、なるほど。バンナムの上が判断しただけ。
だけなので。
いきなり高度な、歴史解釈ですよ。面白すぎるな。いや、ありがとうございます。新一記者からもいただいてて、
はい、
僕がブヒブに投稿してるシャニマスでアニメ化と新アイドル加入が発表されました。
はい。
はい。
アニメ化も嬉しいんですが、P の中ではイカルガルカの加入が今の時点では盛り上がってる気がします。完全ネタバレでルカについて説明したいと思いますということですが、これは喋ってもいいものなんでしょうか？
まあ大丈夫だと思います。
はい。
全然大丈夫です。
ルカは2年前、その時追加された二人組ユニットのシーズの明田美琴の以前所属して事務所での元相方としてすでに登場していました。ほんのワンシーンで美琴と何かしらの確執はあるのかなくらいだったのですが、まさかここで翼プロ全体と関わるキャラになるとは少なくとも僕は思っていませんでした。ルカはとある理由から、翼プロを敵視していて、そこに大好きな美琴が所属したことでさらに思いが増して憎しみが現相方である七草にちかに向くようになります。翼プロは社長がプロデューサー時代にやりたいことをするためには売れなければという思いから、 足に合わせるんじゃない、靴に合わせるんだという方針の元一人のアイドルをトップまで育てますが、耐えきれなくなったそのアイドルは引退してしまいます。その失敗からアイドルに寄り添い自由に活動させる方針にし、再出発させたことが2年目のシナリオで明らかになります。日花は伝説のアイドル、八雲奈美に憧れ、事務員の姉の葉月の反対を押し切りアイドルになりますが、10年の経験がある美琴との実力差とコミュニケーション不足に、どんどん病んでしまいます。美琴は歌とダンスの実力はトップですが、それだけではアイドルとしては成功できないと知りながらひたすらレッスンすることしかできず、結果シーズは実力派として注目されますが、アイドルとして売れるのは日花の方でした。二人の関係がうまくいかずクリニックでカウンセリングを受けるという衝撃のシナリオもありました。最新のシナリオまでで八雲奈美が社長がプロデュースしていたアイドルで、その娘がルカであることが明かされます。その八雲奈美が再びブームになり、トリビュートギグにシーズが参加することになりますが、日花がとある出来事から精神的ショックを受けステージに立てなくなり、代役をルカがすることになります。ルカは美琴が帰ってくるかもと喜びますが、レッスンする中で自分の中での一番のアイドルであった母親よりはるかに美琴が歌もダンスもうまいこと、そして自分と組んでいた頃と変わってしまって翼プロのアイドルなんだと実感し、ショックを受け失意のどん底に落ちます。そんなルカがどうして翼プロに加入するのか、どう翼プロのアイドルやプロデューサーと交流するのか、今から楽しみでしょうがありません。大好き長文失礼いたしましたということですけれども、新一記者よりいただきました。
ありがとうございました。
シャニマス今こんなことになってます。
あのシャニマスって、
はい、
もうね、なんか空気感とかが、
うん、
あのエロゲーなんですよ。
エロゲー
シナリオ系の、
はいはいはい、はいはい、昔のキー作品みたいな感じ？
いわゆる世界系と言われたような。
ああ、世界系なの？
の雰囲気を醸し出してるんですよね。
へえ。重いよね、なんか。
重いです。
重いよね。
はい。
これ、松崎は、はい、シャニマスも美味しくいただいてるの？
は、はい。
やっぱこの人が言ってることわかる？
まあ、僕とシャニマスの付き合い方みたいなところからが多分違うので。
シャニマスどう付き合ってんの、松崎は。
は、正直、
うん。
アイマスだから好きっていうところではあるんですけど。
そっか、だからアイマスっていうところがお前とシャニマスを繋いでいる、うん、その生命線なんだね。
はい、
アイマスじゃなかったらちょっと触れてないかもしれないっていう、
あまりユニットを、サイド M もそうなんですけど、
うん、
シャニマスもユニットありきなんですよね。
あ、
基本的にユニット単位でのイベント、うん、そのゲーム内のイベントとかなので、
うん、
俺は個人がプロデュースしたいんだけどなっていう。
なるほど。
あと、誰と誰が組むのかは、俺が決めさせてくれよっていう。
あ面白すぎる。
なのでなんだ、ちょっと僕の好きなやつとは違うは違うんですけど、ただ、ストーリーは、なんかすごいです。
ああ、さすが。まあ、だからやっぱ合います。だから受け止められたっていうところもあるわけですね。
うん。
すげえな
ぁ。特にこれをアイマスですって言い切ってるシャニマスもだからすごいなとは思います。
ああ、確かにね。やっぱアイマスファンの中でも好き嫌い分かれる作品ではあるのかな。
そうですね。なんかゲームとしてのみたいなところもあったりするので、一概には言えないんですけど、
うんうんうん、
やっぱり好きな人が熱狂的に好きっていう感じはすごく感じます。
なるほどね。ありがとうございます。あと、松崎漫画大賞の感想を清水さんからいただいております。松崎漫画大賞の配信ありがとうございます、はい。私は図書館大好き人間なので、税金で買った本が気になりました。税金が買った本っていう漫画があるんだよね。
税金で買ったもの、
はい、今度読んでみたいと思います。今後半年に1回のペースでやっていただけるなら嬉しいです。配信楽しみにしています、という結構熱烈なメールも届きました。ありがとうございます。
ありがとう。
感想届いてるよね。漫画大賞 ね、
そうですね、ありがたいですね。
うん、ま、待ってたんだよみんな、ありがとう。まあ、おいおい、他の方から見たメール、来たメールはまた次回、脱崎漫画大賞の時に紹介してあげてください。
はい、わかりました。
はい。では、早速本題の部費部、行きたいと思います。
はい。
東藩、あしとみくんよろしくお願いします。
お願いします。
東藩、今月4月、まあ、新しいですけど、3月の部費部の報告ということで、どんなことに期待したいですか？
やっぱりですかね、こう、神社でこう、吹き荒れる、こう、桜吹雪みたいな感じですからね。スカートがピランみたいな感じで。
ステレオタイプだよね。
そうね。え？何がですか？出会いでも別れでもいいですけどね。
うん。なんかチープだよね。
いや、チープって言わない。
チープなん
チープなのが美味しいんですよ。
そうなんだけどね。じゃあせっかくなんで松崎もいることだしこのメールから行きましょうかね。新一さんからいただきました。
ありがとうございます。
アイドルマスターシャイニーカラーズノクチルの朝倉徹とのブヒブ。
はいはいはい。
これはだから比嘉くんにわかるようにちょっとあの画面を共有してみますね。
はい。はい、あの顔がいい女ね。あの顔がいい女。
そう。あの、まあ、何考えてるかわからない。
透明感えぐい。
どういう子ですか？はい。
もう、何考えてるのかわからない人です、
うんうん。こんな可愛い子なのに。
まあ、ミステリアスというか、
うん、
なんか独特の感性を持ってて、
うん。
なんて言ったらいいんだろうな。なんか、感情もあるのかどうなのかわからないみたいな。
ああ。
感じかな。ちょっといいから違うかな。
うん。
まあでも、わかりやすいと。
うん、カリスマ的な魅力はあるっていう。
うん。
ところですよね。
うん。
全然。
その、何考えてるかわかんないカリスマとの部費部っていうことをちょっと松崎さん、聞いてもらいたいんです。
はいはい、どうぞ。
トールは僕の幼馴染で隣の家に住んでいる。僕はトールが好きだったし、トールもそうだと思っていた。わがままな設定だな。この2行でわがままさ加減がすごいな。小学生の頃、夕方家の前で普段は表情が少ないトールがキラキラした笑顔で登ったの、ジャングルジム、てっぺんまで、知らないお兄ちゃんと、と言った。本当にこの時のトールは可愛くて惚れ直した。トールはそれ以来しばらくジャングルジムのある公園に通ったが、そのお兄ちゃんとは会えなかったらしく、それ以来どこか遠くを見ているような無気力な印象になった。高2になり、ますますトールは可愛いというより、綺麗になった。ある日、いたの、あの人。公園前のバス停で会ったの。あの時のようなキラキラした笑顔で綺麗な顔がより一層輝いて見えた。トールはアイドルになった。ファン1号として応援するよ。と僕が言うと。2番目だよ。プロデューサーだから、1番目は。僕は失恋した。以上です。
ええ
はあ、解説が欲しいですね。解説が欲しいんですけども、これどういうことなんでしょう。知らないお兄ちゃんがプロデューサーってことなんですか、これは。
だって、確か、トールってバス停で、
うん。
スカウトされたんでしたっけ、確か。
だから、その、
プロデューサーに、
確か。P ってことだよね。だから、その、公式の設定を何も書いてないっていう部費部なんですけど。
ああ。
で、だからその昔そのジャングルジムで会ってた人がそのプロデューサーだったという、
そういうことですね。
ところは、だから、部費部ですよね、そこは。
それなのに、
バス停は公式です。
こんなにわがままな設定にしてあるのに失恋してるんですよ、これ。いや、
なんかね、
うん、はい。いや、これ松崎さんにまずじゃあ印象聞きましょうか。
これはね、文体からも感じたんですけど、
はい。
そのシャニマスの、その、ノクチルというユニットが、好きな感じに異様に引っ張られてますね。
だから好きすぎてっていうことですよね。世界系だもんね、なんかね。
なんか、文章の一文の短さとか、空気感とかもなんかね、雰囲気で好きなんだなっていう気持ちがそう、内容もそうなんですけど、すごく伝わってきました。
そうだね。全然どこがブヒってんのか全くわかんないもん。
ただ、まあ、このトールっていうキャラクターは、実はその、プロデューサー、うん、そのゲーム内の公式のプロデューサーと、実は昔一度会ってるみたいな、話がありまして、
はいはい、はい。
ずるいよね。
実は公式であるんですけど、
うん、過去まで我が物にしようとするずるい設定ですよね。はぁ、あ。
なるほどね。
では続いて、朝記者よりいただきました。
うん、
異世界で老後に備えて金貨8万枚集めます。通称、老金の三葉と金儲けという、
はい。いいですね。
これもじゃあ東藩にちょっと見ていただきましょうかね。
はい、
これもね、オタク大好きな感じのキャラクターデザインなんですよ。見ていただきたいなと思うんですけれども。まあまあまあ、こういう感じ。
ああ、かわいい。
はい。
いいですね。
かわいいっすよね。
髪留めがいいっすね、髪留めが。
髪留めがいいですよね。何なんすかね、なんでこういうの好きなのかな、俺たち。
髪留めは大事ですよね。
髪留めっていいよね。
いいですね。
うん、嫌いになれないなぁ。そんな、ブヒブです。異世界と現代を行ったり来たりしながら商売している少女、ミツハ18歳。今日はそんな彼女に見守り役の私から金融アドバイスです。
お、
あら。ミツハちゃん、いいお金儲けの話があるんだけど、どう？うわ、怪しい勧誘。ま、とりあえず話だけは聞きますが。ミツハちゃんは黒髪ロングでの童顔美少女なんだからさ、コスロムとか作ってコミケで売りさばいてみたら。やっぱり怪しい話だった。いけると思うんだけどな。昔、お兄ちゃんから聞いたことがあります。コスプレ業界はそんな甘いものじゃないと。えなこさんみたいな成功例はごく一部なんです。と、アドバイスするつもりが逆にミツハちゃんに同人活動について熱弁されてしまいました。これではコミケデートは幻になりそうです。以上です。
最低ですね。
相変わらずなんかみんな全然ブヒレてないよね。振られたり、説教されたり。
そうですね。なんか、とりあえず話しかけただけっていう状態が多いですね。
うん、そうですよね。
いや、てっきりもう、なんかその、コスロム作って売る話かと思ったら。
う
ん、
いや、全然これ東藩どうですか？
いや、ね、自分よりも小さい子にね、説教されるっていうのはご褒美ですよ。全然ありですよ。むしろ朝さん怒られにかかってる気がしますね、僕はもう。
怒られに。
怒られにかかってる。
なるほどね。
なるほど。
はい。
松崎住職どうですかこういう話。
あのね、僕ね、割と朝記者の割と好きで。
なんだそれ。割と
フライブ1シリーズとかもねありますしね、はい、このこと。
基本的に全部なんかバカじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、
朝さんってバカじゃないですか。
言い方が。2回言うな。
なんかね。そういう、なんか、ちょっとした、なんでしょうね、8ページぐらいの漫画にできそうな。
コミケで配られてる、ホチキスで閉じた同時期ですね。ありますよね。
商業誌でもなんか手品先輩ぐらいの、
ああ、
はい。
量の、
はいはいはい、
そういう感じになんか、いけそうな感じが、雰囲気がね、僕好きで。
絶賛ですね。
絶賛ですかこれ。絶賛ですかこれ。
だから、これもなんか、とほほって終わる感じが。
うん、ありがとうございます。
はい、では、ちょっと、もうちょっとわがままなやつに行きましょうかね。はい、花丸記者よりいただきました。
あ、花丸さん。あれ、はい、あれ最初から。
この方はですね、ニューゲームの鈴風青葉先輩。ね。銀髪ついてる小柄の頼れる上司で僕の恋人って書いてありますけれども、鈴風青葉さん。この、鈴風青葉さんとのブヒブですね。ちょっとね、もう前々回ぐらいに思いをもう両方ともこう、ちょっと、理解したみたいな感じの、うんうん、ちょっともう終盤近いですよね。うん、
はい。
3月14日、ホワイトデー。
はい。
僕は鈴風さんをちょっとお高いレストランに誘った。あ、なんかすごくおしゃれなところだね。私、ドレスコード間違ってないかな。スーツですし大丈夫だと思いますよ。慣れない場所のせいか、いつもと違う、あたふたしていて、可愛らしい。そんな彼女と談笑していると、最初の料理が運ばれてきた。ああ、すっごく、なんか、何の料理かわからないけど、すごく美味しそうだね。そうですね。なんだかよくわからないけど、とても美味しそうな料理を口に運ぶ。うん、とっても美味しい。花丸くん、私の食べ方間違ってないかな？違和感がなければ、大体でいいと思いますよ。個室ですし、自分もマナーについてはそこまで詳しくありませんので。そう？ならいいかな？そんなこんなで楽しい食事はあっという間に進み、最後のデザートが届く頃には、彼女の緊張もほぐれてすっかりいつもの調子を取り戻していた。あ、アイスクリーム。美味しそうですね。おしゃれな食器に綺麗に盛り付けられたアイスクリームにはしゃぐ彼女。そんな彼女は僕のアイスクリームを見つめ何か企むような表情をした。花丸くんのアイスも美味しそうだね。え、鈴風さんのと同じものですよ。僕が鈴風さんの言葉に真面目に返答すると、彼女は僕の顔をじっと見つめ、花丸くんのが食べたいなぁ。と、いたずらっぽく微笑んだ。僕はすぐに彼女の考えが分かった。あーんですか？でもこの場でやるのはどうでしょうか？大丈夫だって個室だし。と、楽観的な彼女。僕は、やれやれと思いつつも彼女の胃を汲むことにした。わかりました。僕はアイスをスプーンで一口分すくい、彼女の口元へ運ぶ。はい。あーん。あーん。彼女も身を乗り出しスプーンまであと数センチ。と、そこへ突然ボーイがやってきた。失礼します。お済みの食器をお下げしてもよろしいでしょうか。え？あ、はい。どうぞどうぞ。僕たちは慌てて体を引っ込め平静を装う。そしてボーイは慣れた手つきで食器を下げ、失礼しました、と言葉を残して去っていった。僕たちは気恥ずかしさのあまりに互いに顔をあからめた。そして、そんな少し気まずい空気をごまかすかのように彼女は舌を出し、作戦失敗、てへり、と照れ笑いをするのでした。以上です。
あらららら。
じゃあちょっとまず東藩から感想を聞きましょうか。
後輩がですね、
はい、
誘う高級レストランに、のこのこ行くような女は嫌いですね。
うん、何を言ってんの？
もうそこで、いや、こんな高いとこ大丈夫なの？心配しないような先輩は僕はもう。
いや、だから、一応先輩後輩っていうのは置いといての話でしょ。だってもう彼女だからさ。
そうですよ。う
ん、いや、もう出来上がってる二人の、もう何が、何が楽しいんですか？
そういうコーナーです。そういう趣旨です。うん、このコーナー。
もうアイス食うとかやればいいんですよ、アイス食うとかも。
比嘉くんちょっと、カーズさん寄りの人になってきてますよね、なんか。嫉妬してますよね。
そうなんですよ。二人の収入が見えて、歯が立つんですよ。
でも、料理について詳しくない上司っていうのが可愛いよね。
う
ん、
そうですね。
で、あと、ちゃんと甘えてくるところもあるよね。
はい。
あと最後です。作戦失敗、テヘリ。
が、超可愛いじゃないですか。
まあそこだけは認めますけどね。
だから、羨ましくてしょうがないわけですよね。
そうです、そうですね。
松崎住職、ちょっと感想聞きたいですね。
うん。
この、今時、わかんないんですけど、うん、あーんとか、関節キスとかで、こんなにストーリー作れるアニメってすごくないですか？
そうですね。一線超えてないっていうね、しかも。
なんでこんなにみんなドギマギしてんだって思うんです
けど。してないよ。でも誰もドギマギしてないよ。
でもアニメの漫画の世界ではあるじゃないですか。
ある
ね。あるね、うん。
ある。
これがやっぱりいいとこです、二次元の。
そうっすね。
うん。
そうっすね。
ならではなんだもんな。
ならではですよね。
しかし、しかも、これを、作戦で考えてたっていう青葉が、何を考えてるんだ何をワクワクしながら来てんだっていうのが面白かったですね。
可愛らしいですね。
可愛らしい。
可愛らしいですね。そうですね。足富先生いかがでしょうか。
いや、やっぱりこの、なんか、もちろんその、青葉ちゃんもレストラン慣れてないところもいいですし、
うん。
多分この主役の方も、レストラン撮るの初めてぐらいの、
うん。
感覚でいれば、すごい、二人ともに燃えられますけどもね。
微笑ましいですよね。
そうですね。多分これがなんか、ね、うん、どっちか片方が高級レストランとか行き慣れてる感じの人だったら、ちょっと、嫌、
うん、
だったかもしれないですけど。
嫌だったかもしれない。
ね。あ、青葉ちゃんと行くから、頑張って予約した感じが出てるからいいですよね。
うん、そうなんですね。
これは。
すごいですね。だから、自分の妄想をちゃんとね、妄想というか、自分の可愛いキャラとのデートを報告しつつ、僕らのご機嫌も損ねちゃいけないっていう、こう難しいコーナーですね、これ。初見記者よりいただいております。
ああ、
嬉しい。ありがとうございます。名探偵コナン、赤井秀一との3月のブヒブですということでね、うん、名探偵コナン、まあ今は赤井秀一ターンなんですけどもね、初見記者はね。
なるほど。
タイトルいきます。赤井秀一と仮眠室という。
うん、
比嘉さんどうですか、仮眠室ですよ。
これは絶対普段隙を見せない赤井秀一の寝顔を見るっていうイベントかと思いますけど、ね。違うもんね。
早いな、赤髄反射が。いきます。FBI で経理の仕事をしている私は、片思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し、見事玉砕してしまった。しかし、その翌月の部署移動先は、なんとその赤井秀一のいる部署だった。とある日、普段は外出も多い捜査官たちがオフィスで忙しく、世話しなくしていた、
うん。
シューはどこ行ったのよ。もうすぐ合同会議だっていうのに。赤井さんと同じチームの女性捜査官であるジョディ・スターリングがそう大きな声を上げていた。その後、日本の警察と FBI とで合同捜査となっているらしい。赤い捜査官なら1時間前ぐらいに仮眠室へ入っていくのを見ましたよ。はぁ、遅れていったらまさに日本の警察に嫌味を言われるに決まってるわ。ちょっとあなた、腕を組んで考えていたジョディさんが急にパソコン作業している私の方を向く。私ですか？そう、あなた。悪いんだけど、仮眠室にシューを起こしに行ってもらえるかしら。他のみんな準備でバタバタしちゃってて。はい。ジョディさんの合わせた手と顔を見ると断れず、私は作業を止め、仮眠室へと向かう。コンコン。赤井さん、起きてください。軽くノックをし、扉越しに声をかけるが応答はない。仕方なしと、扉をガチャリと開け電気をつける。するとそこには簡易ベッドに仰向けで眠っている黒い塊が。赤井さん、会議遅れちゃいますよ。てんてんてんてん。ジョディさんが怒ってましたよ。起きてください。起きろ。 てんてんてんてん。ダメだこりゃ。全く起きる気配のない赤井さんに、私は仕方ないと肩を揺すろうと手を伸ばした。その瞬間、急にベッドに吸い込まれるような感覚がし、気づいた時にはベッドに顔を押し付ける形で背中から体重をかけられ、後ろ手に押さえつけられる。さらに視界には入っていないが、後頭部に何やらヒヤリとした鉄の塊のようなものを突きつけられていた。
これは。
痛いです、赤井さん。ん？なんだ、君か。ようやく気づいた赤井さんはパッと手と銃を離した。すまん、職業病のようなものでな。しかし君がなぜ？そろそろ合同会議なのに赤井さんがいないので起こしてこいとジョディさんに言われまして。ああ、そういえばそうだったな。赤井さんはそう言うと時計を確認して軽く伸びをする。私は未だに動揺で立ち上がれないでいると、そこへ頭に重みが降ってきた。本当にすまなかった。数回軽く私の頭を撫でた赤井さんは、そのまま長い足で合同会議へと向かっていった。それはずるくない？私は誰もいない仮眠室で毛布越しにそう言うしかなかった。非常です。いや、すげえ、今月初見節全開だな、これ。いや、確かに、これ、比嘉師範言うように、やっぱその、寝顔をね、見るコマンドではあったんですけども、うん、
はい。
まあ、まずそれを、見ざるを得ない状況に自分で追い込んでるっていう、バカバカしさです
ね。バカバカしさ。
うん。あと、さらに、頭を撫でるオプションも入ってるわけですね、そこに。
はいはいはい、
はい。あとは、まあ、ちょっとその、赤井秀一のちょっと国的なところというか。
そうそうそうそう。
そうですね。うん。
条件反射でね、ゴルゴ13みたいな動きするっていうのと、
はいはいはい、
最後は、それはずるくないって言って、なんか少女漫画のワンシーンみたいな感じで終わるっていう。すごい。てんこ盛りですね、これ。てんこ盛りですね。さあ、東藩いかがでしたでしょうか。
もう完璧ですね。
完璧か。
う
ん、
もう見えました、最後のラストシーンの。
見えたね。
セリフないとこで、毛布をギュッと握って顔真っ赤にしてた、はちみさんの、キャップが見えましたもん。行間が見えましたね。
松崎住職久しぶりだと思うんですけど、どうでした？聞いてみて。
これ、玉砕 してるんですよね。
そうなん、最初に、一番最初に振られてるんですよ。
うん。
ですよね。
その関係がまたちょっとね、今までにない感じなんですけど。
ああ。なんか、なんでみんなそんなに振られたいのとか。
確かに。
ほんとそうだわ。
うん。あと、最後の、長い足で、部屋を出たみたいなのが。
そうそう。うん。
いや、もうやっぱりすげえ、なんか、うん、美化してるというか、やっぱり好きじゃんっていうのも伝わる。
そうだ。松崎よく気づいた。さすが。俺も、長い足でっていらなくねと思ったんだよ。
絶対いらないんだよ。
なんで長い足で合同会議へと向かっていったってわざわざ書いたんだよっていう。
これ漫才のネタだったらこれカットしてるところです
よ、ね。うん、怒られるところですよね。無駄ですもんね。
無駄です。この 0. 点何秒。
いやー。
深いですね。いいです。
そうですね。
はい。
足止め先生いかがでしょうか。
そうですね。やっぱこういう、作品にありがちな、ピストルをピストルと表現しないあたりは、やっぱいいですね。鉄の塊って。
鉄の塊ね。
ええ。もう、そう言うんだろうなって思ってましたもん。なんか、
いいね、
ピストルって言ったらなんか、ちょっと空気感が、なんていうか、壊れるというか、やっぱその、
危険なアウトではなくてね、うん、なくてね、確かに、
うん。そうですね。やっぱその赤い水中がちょっと危険な男であるという、うん、ところを、 寝終わるために必要なシーンではあるけども、ここをピストルって言っちゃうとちょっと夢がないというか。
そうね。急に生々しくなるしね。
ちゃんと鉄の塊って言ってたのがいいですね。
そう。みんなコメント素晴らしいね、本当に。本当素晴らしいと思います。続きまして、わかめごはんさんよりいただきましたラブライブ虹ヶ崎のカラダちゃんとの報告ということでね。
はいはいはい。
先月名前を入れ忘れてたそうです。わかめごはんさんです。ああ。
はい。
先月のやりとりの続きを送らせてもらいますということで、じゃあいただいたんですけれども。
勝手に連載にするなよ。
いや、ほんとそうなんですよ。みんなね、もう知ってる前提で書いてこられちゃうから。いや、その、今日聞き始めた人どう思うのっていうところはまあ置いといてなんですけど。
置いといてですね。
置いといてですね。それはそうと、かなたさん、どんな枕を買ったんですか？
ね、
生地が厚くてふわふわなやつ。なんかケーキみたいな言い方ですね。残念ながら食べられないのだ。食べなくていいです。でも、もうじき暖かくなるし、あんまり寝すぎないようにしてくださいね。練習に支障出ちゃいますから。へえ、心配してくれるんだ。抜け目ないな、君は。私はスクールアイドルのサポートガチ勢ですからね。かなたちゃんよりストイックじゃん。じゃあ帰りにケーキ買ってくれたら頑張る。なんでよ。終わり。いい関係だな、この二人。
いい関係だな。
は
ぁ。
はぁだよね。東さんどうですか？
いい短さでしたね。
いい短さですね。
今月で一番いい短さでしたね。
そうですね。
だから本当にもう説明いらないっていうのはこれで分かりましたよね。もうすぐセリフポンポン言っていただいたらもう十分我々はね、その感じにニヤニヤしちゃいますんでね。
抜け目ないな君はとか、君はって言われたいよね。
言われたい、君って言われたいですね。
ああ、ケーキ
いいな、
ケーキみたいな言い方ですね、からのケーキ買ってくれたら頑張るで終わりっていう。さあ住職いかがでしょうか。
やっぱ、なんか、さっきの、初見記者との、やっぱ対比で、この、とがきを、めちゃめちゃ書くのと、完全に会話劇、会話だけにするのと、
そうね。
どっちも認められるっていう、この部費部の懐の深さですよね。
部費部の評価になった。
そうっすね。
100ページの、対策の読み切りでも4コマ漫画1本でもいいんだもん。
そう。そう、本当は4コマ漫画で募集してるんですけど、みんな長くなっちゃってる。何度も4コマ漫画ですって言ってんだけどね。
うん、
いや、これがね、これが多様性ですよ。
これだ。これだったのか。
続きまして、朝記者結構いただいてるんで、
はい。
選んでもらいましょう。
はい。
もうずっと続いてるフライングウィッチ。誠のいい匂いっていうタイトルと、部費部、鬼前のまひろちゃんのお悩みということでいただいてるんですけど、どっちがいいかな、これは。足止め記者に選んでもらおうかな。
あれでも、鬼舞、割と最近。
そうですね。
ですよね。
そうですね。ちょっと、誠のいい匂いってなんだよっていう話だね。
わあ、でも気になるけどな。
気になるね。
いや、いい匂いはするだけだよ、多分。
とりあえずちょっと、
リンゴなんじゃない、はい、リンゴ。
青森だから、
うん、
なるほど。なん
かちょっと待って、ま、じゃあ短いから、誠のいい匂いちょっと聞いてもらえます、
はい、いいですね。
行きましょう。
はい。春風に乗って、いい香りが届きました。いい香りだね。早咲きの梅でしょうか。誠の髪の香りだよ。え？誠が振り返ると、長い黒髪がふわりと舞って、より一層春の香りが漂いました。このシャンプー、初期。以上です。
お気持ち悪い。
直球のコメントが来ましたけど。
これ松崎が言った、いい匂いがするだけだよ。本当にその通りでしたね。ありがとうございます。もう、コメントいらないです。ありがとうございます。
いや、これはいりません。は
い、いりません。
いりません、これは。はい、
お見舞いのまひろちゃんのお悩みということでね。
はいはい。
オタク仲間のまひろ氏が、なんやかんやで、TS してしまい、今や立派な女子中学生。
うん、
しかし、そんな状態では、いろいろとお困りごとがあるようで、今回は、そんなまひろ氏のお悩み解決会でござる。そうか、この手があったか。幼女になっても薄い本をご所望とは、まひろ氏も好き者ですな。中身は前のままだからな。仕方ないだろ。いや、だから同人ショップに行きたいと。やっぱり通販じゃ味わえない、あの異臭の中での比率付きがいいんだよな。
異臭しないよ。
しかし、その LO 的なルックスでは、無夫婦なフロアは躊躇しますな。そう、そこなんだよ。うほ。あぐらをかいたまひろ氏が体を乗り出して熱弁を始めると、テカティのだらりと広がった胸元の奥に、何かが見えそうで、拙者、とても複雑な気分でござる。ま、待たれよ、まひろし。どうした？それには根本的な問題がござる。ふえ、何？拙者が幼女を引き連れて秋葉に行ったら、即お縄。そんな。結局、まひろしには通販で我慢してもらうことになったでござる。にんにん。以上です。
なんだったのこ
れ。なんだったんだ。確かに、まひろのオタク仲間っていうのはあるな。
はいはいはい、そうか。まあ、多分、まひろ、まあ、その、性転換前のまひろと、まあ、同年代ぐらいの男の人ってことですよね、多分。つまり。
いや、これは最高じゃない。
そうか。で、向こうは対等に喋ってくるわけですもんね。うん、普通に。
オタクの夢だよね。
そうですかもしれないですね。
住職いかがですか、うん、
なんかね、いろいろ言いたいことあるんですけど。なんで兄弟しか知らない秘密をお前だけ知ってるんだとか。
そういうことですね。そういうことですよね。
なんか、すげえいろいろあるんですけど。
ないって言うな。
そうだね。
はい。なんかいろいろあるんですけど、
うん、
これは何がブヒるんですか？
いやいや、ちょっとだから何かが見えそうなところですよね。
ああ、まあそこですよね。
そうっすね。うん。その、頓着がないというかね。
ずっと友達の関係だった人のにちょっとドキッとさせられてしまうという。
そういうことですよ。そういうことですよ。
まあでもその気持ちはわかります。
わかりますよね。
はい。あとオタク像が古いです。
そうですね。なんか、
そうだね。
そんな語尾だったっけって思いましたもん。マヒロって
、ね。うほって今言ってる人いないですから。ステレオタイプのオタクでしたけど。東藩はいかがですか？
いや、こんなにね、あの、熱文字の中に LO って言葉が連発されるのはね、ないことですからね、それだけでも十分嬉しかったですよ。形とは幼女にね、LO って言っても惹かれないっていうのはね、
そうですね。
そこでもなんかこう、なんか罪悪感と背徳感というか、興奮しますね。うん、
では、じゃあ、最後に行きましょうか。
はい。
プリマドンナ星座をしないさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
今月はですね、ユリブヒブ、バンドリ、モリフォニカ、の、はい、ヤシオルイさん、ホワイトデー会ということですね。
あ、はいはいはい。バイオリンの。
はい。
なるほど。
今日はホワイトデー。ルイさんにバレンタインデーのお返しをしたいのですが、そこに立ちはだかるのは乙女最大の謎。それは、結局ホワイトデーって何をあげたら正解なんだぜ？早速調べてみる現代っ子。うん、でも、二人の関係はなかなか割れず、お口の中で長続きをするって意味でキャンディーが鉄板なのか。でも、自分がもらって嬉しくないものあげたくないな。ん？そういえば、ルイさんの好きなものって、そうだ、白玉ぜんざいじゃないか。公式設定にもそう書いてある。うん、ありがとう、公式設定。ちょうど白いし、こりゃっきゃない。しかし、ここから会話です。ルイさん、これ、ホワイトデーのクリーム白玉おぜんざい。 ルイさん、ホワイトデーだから白玉ぜんざい作ってみたよ。ルイルイ、ホワイトデーだから普通の白玉ぜんざい持ってきたよ。ルイ、老舗和菓子屋の白玉ぜんざい買ってきてやったぞ。うん、感謝しろよ。
おっと。
モルフォニカのみんなも同じ考え。が、それを予想していた私は、どいたどいた、唐揚げ様のお通りだよ。ババアが親戚の集まりに波に作った、大量塩唐揚げをタッパーに詰めて持参。バレンタインから甘いもん続きだったお姫様たちのお口に、ニンニクがっちょり丼、庶民唐揚げが合う合う。みんな美味しそうに食べてます。そう、ルイさんもね。ということで、いただきました。ありがとうございます。今回はバンドリキャストの豊田萌さんのエピソードが元になってますということで、中でいただきました。
そうなんだ。中の人ネタなんだ。
そうらしいですね。
あ、それ知らなかったな。
まあ、プリマドンナ、セザーシナイさんはもうネタのコーナーなんでね。
そうですね。
そうですね。
毎回必ず。
うん、
今、だって、ルイの要素全く入ってなかったですよ。ほぼ。公式設定が発表があったぐらいで。
むしろ、モルフォニカのメンバーと一緒に仲良くしたいみたいな感じでしたもん。
うん、そうですね。なんか、ぜんざい持ってったらこういうリアクションされたとか、唐揚げ持ってったらこういう反応されたとか、そういう話かと思ったら、違いましたもんね。
うん。
なるほど。もう、このバンド全員が好きなんですね、やっぱり。
そうですね。
うん。
松崎住職いかがでしたでしょうか。
これは豊田萌さんのエピソードを喋りたかっただけですね。
うん。ありがとうございます。
いやそれせいで。
まあまあそういうの好きなんでしょうね。
うん
うん。どうにか還元したかったんでしょうね。
そうですね。
はい。
まあ、まだまだね、いろいろブヒブいただいてるんですけど、また折に触れてご紹介できればなと思います。
はい。
東藩、今日の印象に残ったのは何かありましたでしょうか。
いやですね、もうずっとこれしかないですね。
うん。
花丸さんの高級レストランです。うん、おめでとうございます。
高級レストランおめでとうございます。鈴風青葉先輩。
あの設定で僕も喋りたいですよ。
そうですね、これはね。
あれ、あの勇気がなかなかもう本当に素晴らしいです。
散々腹立ったとか言ってましたけど、うん、これが東藩賞ということですね。
本当にただの僻みでございます、本当に。はい。ありがとうございました。
松崎住職はなんか印象に残ってのあるかな？
まあ、じゃあ、勝手に連載にして完結したわかめご飯さんかな。
わかめさん、ありがとうございます。虹ヶ崎のかなたちゃんとの報告、記事が厚くてふわふわなやつというやつですね。
はい、会話の内容もね、ちょうどよかったです。
そうですね、4コマ漫画っぽくてね。
はい、はい、はい、はい。
あしょみ先生いかがでしょうか。
僕でも、まひろちゃん好きでしたね。
まひろちゃん、ありがとうございます。
そうですね、たとうさんも、その手があったかって言ってましたけど。
そう
ですよね。
自分を入れるには。いや、そう、自分を入れるにはっていうことでね。そう、ありがとうございます。
しかも、付き合うとかそういうのじゃないところが良かったですね。
うん、ああ、うん、確かに。
うん、朝記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
皆さんも理想のあの子とのデートで回収した CG、できればシーンをお願いしたいと思いますので、熱文字アット gmail.com までメールいただければと思います。何か、松崎住職、告知とかありますか？
告知はそうですね。いや、ないかな。はい、大丈夫です。
はい。はい、あしょみ先生は大丈夫ですか？
はい。まあ、ワールドウォーターのチャンネル、まあ、動画上げてたんですけど、そのうち配信とかもやると思うので、
はい。まあ、
ちょっとチャンネルの情報を見てください。
はい。はい。ということで、ワールドウォーター公式チャンネル、ぜひフォローしてください。というわけで、本日、ブヒブでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
初心者向けパソコン教室、II パソコンは、わからないことがわからない、あなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続や、インターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば、出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンを、ぜひご利用くださいませ。